This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ持ちがマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりです。最近私はチャングムにハマりました。韓国のドラマ、今までねあまり見たことなかったんですけど、初めてハマりましたね。チャング、宮廷の女性、まあ、料理人の役で、まあ、この人は実際に500年前の宮廷にいた女性の医者と呼ばれてるんですけども、そこからヒントを得た女性の脚本家が書いた壮大な物語ですよ。
なぜ柿の味がすると言われましても、豚を噛んだら柿の味がしたので柿と言ったのです。
わかる人にはわかると思います。チャングム、ちょっと市原悦子に子供時代似ていませんか、チャングム。そうでもね、この物語にもものすごくハマってて、私がやっぱり感じたのは、いかに女同士の物語に私が飢えているかということだと思いました。まあ、似てる物語としてね、似てるか、まあ、人によっては意見分かれると思いますけど、これね驚くほどガラスの仮面に似てるんですよ。天才と言われてる姫川由美だけど、実は天才ではなくて彼女はものすごい努力家だった。そして一方、私なんて平凡でつまらない女の子と言っている、うざいなってちょっと時々思ってしまう北島麻也。彼女は本当の天才でも、二人の間にはすごいお互いの信頼と尊敬があってこそのライバルじゃないですか。その二人の関係ってやっぱり気持ちいいですよね。なんかさ、よくさ、男を巡り合って、男を巡って争う女の関係とか物語って、もう山と溢れていて鬱陶しいって思うけれども、自分の才能と人生、そこにまっすぐ生きる女たちがその真摯に戦う姿っていうのは美しすぎます。そんな物語、私はもっといっぱい見たいな。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組、バーボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。今週はね、思わずはぁと言いたくなるニュースの中の男たちの言葉を集めました。ヒゲを抜いて、同僚の男性からヒゲを抜いてと言われ抜かせられた33歳の厚生労働省職員の女性が、この31歳の男性職員と国に賠償を求める裁判を行いました。東京地裁で行われたこの裁判、裁判長は職員の言動は女性の人格的利益を侵害している、国も監督に過失がなかったとまでは認められないとし、55万の賠償命令を下しました。ヒゲを抜いて、まあね、くだらないばっかじゃないのっていうふうに、まあ、終わる話かもしれませんけれども、私の友人が言うにはね、こんなことは日常茶飯事だと、だからいいって話ではないですよ。このちょっと僕のさ、このなんかここのなんか襟のこれ見てくれないとかさ、髪の毛ちょっとなんか曲がってない、ちょっと触って直してくれないとかいう親父、そしてやだーという女性社員、そう、そういった男と女のじゃれ合いがどこの職場でも日常茶飯事にうんざりするほどあるのよというふうに怒ってる友人がいました。そういう意味でね、ヒゲを抜いてというふうに言って、まあ顎を突き出したんでしょうか、この男は。その男がまあこのような形で裁かれたこと、女にとってはいい判決なのではないでしょうか。俺は家に帰る。先日行われたサミットでのブッシュ大統領の言葉です。中東情勢に関する声明をめぐる議論中に、アメリカの意見が一国の意見にしかならないことを不服として、家に帰る、シャワーを浴びに行くんだと退席していたことが明らかになりました。またサミットの夕食会では、小泉首相がドイツのメルケル首相が披露したクマの話をきっかけに、突然テディベアと言い出し、アンベラブルなどとダジャレを連発したそうです。私ね、本当に男が羨ましいですよ。どんなバカでも大統領になれる、首相になれる、羨ましい。 天皇陛下の言葉や存在を政治利用してはならないのは政治に携わる者の常識だ。安倍晋三さん官房長官は21日、昭和天皇が靖国神社の永久合祀に不快感を示す発言をしていたとされることに関してこう発言しました。まあね、本当にあの物は言いようというか、自分のいい方にいつも解釈し、物語はいつも作られていくのだなということをこの発言で私は実感しました。うんこちんちん。兵庫県尼崎市の青少年育成課の男性主任49歳の言葉。同僚の女性職員にセクハラをしたとして減給10分の1の懲戒処分となりました。この男、女性が市の少年音楽隊の夏合宿に関する指導用の会議資料をパソコンで作成中、席を女性が離れている隙にうんこちんちんと書き込んだことが発覚しました。これは女性がこの書き込みに気がつかず会議に提出したために公になったそうです。市の職員であり、この男性の兄である男も先日公然わいせつ罪で逮捕されたばかりでした。まあね、私もね、まんこちんちんうんことかよく言ってますけどね、でもちょっとね、これすごいよね、49歳の男。でもこの男だってまあ少年のような心とか言って自己回復できるのではないでしょうか。そして最後、みんなのおかげ。萩本欽一が率いる野球チーム茨城ゴールデンズの復活を告げた一言です。ね、俺やるよ、ごめんなさい、野球好きだったのにと。まあね、言葉の少ない男の単語っていうか、まあものすごい短い文節で喋る男っていうのは、もう小泉さんもそうだったけど、あ、金ちゃんもそうなんだって私は思いましたけど、それでさえみんな割とわーって感情的にね、ついてっちゃうものなのね。私もこれからさ、二言しか喋んないようにしようかなとか思いますよ。マンコいいね、チンコバカだね、それでわーとか言ってね、あのライピスクラブ万歳みたいな、復活万歳、別に潰れてませんけども、そんな風になるんじゃないでしょうか。本当にこの事件、私今週のコラムでも書きましたけれども、女性が暴行を受けたということはみんなが忘れてしまったのではないでしょうか。この事件はもともと金ちゃんの事件が、金ちゃんのねチームが俺やめるよと言ったことが事件だったかのような、まあ、物語になってしまっているような気持ち悪さが残ります。さて、はぁと言いたいことは世の中いっぱいありますけれども、今週私が最もはぁと言ったのは週刊朝日に掲載されていた西本智美さんの記事でした。まあ、知る人ぞ知るというか、まあ、多くの人は知ってると思いますけれども、ロシアでも認められた国際的な指揮者、女性で30代でね、あれほど美しくかっこいいですよね、指揮をする姿。 CM などでも流れてますけど、彼女のセクシャリティがはっきりとではないですよ、レズビアンとはっきりとは書いてないですよ。でもそれがね、まるでなんていうんだ、二重生活かのように8ページにわたる永遠とした非難の、まあ、批判の、まあ、本当に西本さんを貶める記事が載っていました。まあ、週刊朝日ぜひね、立ち読みしてみてください。2006年の今でも女の人が女の人を好きかもということは、なんかこんなセンセーショナルなことなのというような調子でした。でもね、まあ巧妙なんですよ、同性愛者差別してるわけではありませんよというような調子で、西本さんのファンはなぜ女の人が多いんでしょうねっていうね、バカみたいなねそういうなんてコメント載せたり、西本さんに強引に抱きつかれたとかキスされたとか喧嘩の中で暴行を受けたとか、まるでさ、セクハラをする親父のような扱いで西本さんを書いている。でそのうっすらとさ、このいつはレズだぜってことを匂わせてる感じがとてもいやらしかったです。そう、まだこんな時代なんだと、そんなような気持ちで私は怖い、悲しい、そんな気持ちになりました。ババが言うとこうなるニュースでした。
Thank you.
お届けしたのは吉祥寺三姉妹でスノーでした。ここでメールを紹介します。北原さんはじめまして。先日初めてのバイブを買おうとラブピースクラブのホームページを覗いてみました。たくさんのバイブを前に1時間どれにしようか頭を抱えていたのですが、結局決めることができませんでした。自分が気持ちいいバイブがどんなものかわからないんです。だって動き方に5種類ありますと言っても、これまでピストン運動や回すこと以外のチンコの動きを知らない私にとっては想像ができないんです。私の膣がどう感じるか、北原さんバイブの選び方を教えてください。タッツンさんからのメールでした。どうもありがとうございました。
2週間前にね、もっとセックスのこと知りたいという人からのメールを紹介して、今年の夏はセックスの達人に話を聞くぜというようなことになっていたんですが、まあ第1回ずずしいとは思いますが、女人の達人北原みのりがお答えします。バイブの選び方です。でその前にですね、タッツンさんね、一言言わせて。チンコとバイブ比べないで、比べちゃいや。そう、私がね、今までバイブ屋さんでね、一番嫌だった言葉っていうか質問だったのは、そんなバイブ使ってると本物いらなくなっちゃうんじゃないのとか。もうこれ何回聞かれましたかね。本物ってのはチンコのことらしいんですよ、どうやら。本物って何ってことは、バイブは偽物のチンコってことですか。バイブはバイブの自主性があります。バイブというアイデンティティを持ってバイブは生きてるんです。冗談じゃないわ。私はバイブのせいとして、はっきり、バイブのせいってのは妖精のせいね、バイブのせいとしてはっきりと言っておきましょう。それではバイブの選び方なのですけれども、まあ、ね、私もバイブを買うときにね、最初の一番初めのビギナーの時はもう見た目のインパクトで買ってました。うわこれすごそうっていう、まあ、いかにもグリグリしていてね、表面がパワフルそうだわというので選んでいましたが、やっぱ何本も使ってみて分かるのは、まあ、バイブの数え方も本っていうのはね、ちょっと正確ではないんですけども、1バイブ2バイブ、まあ、なんて言うかね、本っていうと本当チンコみたいですもんね。1個2個っていうと、まあ、1個2個がいいのかな、まあ、1バイブ万個もう1個分からないんですけども、とにかく数をこなしていくとね、分かってきたことは、やっぱ大きさだね。音の大きさ、音の大きさすごく大事だと思いました。まあ、大体ね、集中できるのに音がやっぱり大きすぎると笑っちゃうんですよね。まあ、オナニーって笑いながらやってもいいと思うんですけども、せっかく盛り上がってるところでブーンブブンブブンとかなってくると、何か集中しきれないって思うと、音の小ささっていうのはとても大事な要素だなと思います。でやっぱそういう声が大きかったんでしょうね。最近のバイブってね、本当に音が小さいんですよ。特にスウェーデン製のリリーとかね、ネアというバイブはびっくりするぐらい静かですよ、本当に。ね、試しにね、うちの猫のそばでバイブ鳴らしてみたけど、ああいう本能の持つ動物でさえあまり気づかなかった。ピクッともしませんでしたからね、本当に。だけどパワフル。そしてまああとはあれですね、大きさとか本当の太さとかね、硬さ、サイズも一緒か、機能ですよね。機能だと素材で、バイブってね、やっぱ寿命あるんですよね。そうで、モーターの寿命もあるんですけども、素材の寿命もあります。でシリコンだとかなり持つというか、まあ、半永久的に持つ素材と言われてるので、まあ、腐ったりしないんですけども、ラテックス製のものだとちょっとね、日の当たる場所に置いておくと変色したりとか、バイブ同士で重ねておくと、石油系のものを一緒に重ねておくと溶けちゃったりとかね、まあ、バイブはね、ジメジメしたところが好きなのか、バイブは日の当たるところが好きなのか、どっちも好きじゃない。ほんと乾燥した、まあ、清潔なところに一本寝かせておくのが正しいんだなというふうに思います。だけどね、まあ一番最初ですからね、まあ、どんなものを選んでもいいと思うんですよ。でもこのタッツンさんが言うには、膣を感じたいってことだと思うんですね。で膣だとやっぱバイブじゃなくて、やっぱディルドの方が私はおすすめですよ。なんでかっていうとね、まあ、ここ悔しいことですけども、ピスト運動できるバイブって本当に少ないというか、ほとんどないんです。できてもすぐ壊れちゃうの。ピストン運動ってすごく繊細な動きなので壊れちゃうんですね。自分でピストンするしかないんですけども、そうすると手が疲れちゃうしね。なので膣の中にバイブ入れるとね、なんか膣圧でね、バイブが壊れちゃうんですよ。いや、私別に、私何本も壊して私の膣は閉まってるわよと言いたいわけじゃないですよ。でも本当ね、バイブを膣の中に入れるとなんかね、真珠のうねりが弱いというか、膣の中でのバイブの動きってそんなに期待できないですね。だとしたら、面白い形のね、ディルドをぜひ選んでください。それで自分で手で動かしたりとか、足にね、ベルトを巻いて、そういうのも売ってるんですけども、ベルトを巻いてディルドを挟んで、自分の足でも、なんて言うんだろう、わかります？自分の足にディルドをつけて、膝のあたりにね、で、ごめんなさい、足首にディルドをつけて、で膣の中に入れてみると、これ瞬間にもそういうね、姿勢があったんですけれども、できますよ、本当に。バイブはね、バイブがあったからといってできることではなくて、バイブのやっぱ使い手にならないとバイブは楽しめないかもしれません。ということで、タッツンさん、オナニーの達人北原みのりがお送りしましたバイブの選び方です。皆さんもメールぜひください。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、ホットホットサマー夫人。
バイバイやってるとチンコの方がつまんなくなっちゃうんじゃないのかい。
そんなことを聞かれたことが私は何度もある。あんまりバイブやりすぎると刺激がね強すぎるから、ああいうものは本物を感じなくなっちゃうんじゃないのかい。何度も言われたことがある。その度に私は唇を噛みしめてきた。バイブとチンコを比べるな。唇を噛みしめてきた。それでも一つだけ、バイブには弱点があることを私は知っている。人間にはかなわないバイブの悲しさがある。それは体温がないこと。バイブは、お前はまだ命が吹き込まれていないのかい。そう叫びたくなるほどにバイブを抱きしめてふっとやって、人魚姫に足を与えた魔女のように私はバイブに体温をもたらせたい。そんなことを何度願ったことか。真冬、冷たいディルドやバイブを使うとき、温かいお湯をやかんでかけながらちょっと虚しい気分になるとき、私はバイブやディルドの体温を求めていた。そんなとき、こんなディルドが出たのだ。ホットディルド、この夏一番のおすすめだ。なんとあったかくなるディルドなのだ。ぜひ使ってみて。これでバイブもディルドもチンコには負けない。
マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。先日私は関西にね、神戸に行って、辻元清美さんと土井貴子さんの講演会を聞いてきました。まあ何百人ぐらいの、大きな会場でしたけれども、結構年配の人たちがね、年配の人たちだってだからってわけじゃないんですけども、なんか着てるものがみんな灰色っぽいというかさ。で、土井さんは目の前でね、もう二世議員が何だって言うんですか、今は大変な時期なんです。そう、拳を振り上げて怒ってました。で、私もね、なんかこれは政治決起集会だっていうような気持ちで、そうだ、何が安倍晋三だと、賛成議員なんて信じてはいけない、そうなのだというような気持ちになって、思わず拳を振り上げたくなりました。そして続く辻元さんの声もね、やっぱ素晴らしかったですね。そう、本当に今国会が危ない、言葉が通じない。そう、本当ね、みんなが会見会見会見ってところに行っている。で、格差問題って言っても、格差はありますけれども、希望が持てる社会にしましょうというところで、本当の貧乏人のところに全部しわ寄せがいってるよ。そんな気持ちになりました。辻元さん、土井さん、もう本当にね、戦いは孤独で大変なことだと思いますけれども、何か私は関われるというかね、戦ってる人を孤独にさせないで、自分も一緒に戦えるような、そんな気持ちを持ちたいなというふうに思いました。マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。来週も聞いてください。北原みのりでした。